いたします。聖書箇所は創世記1章6節から25節、旧約聖書第3版をお持ちの方は1ページ、2017年版をお持ちの方も同じく1ページとなっています。はい、それではお読みいたします。神は仰せられた。大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神様は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ。乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。すみません。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また天も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、うめよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり、朝があった。第五日。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。今日のメッセージは、自然環境を整えてくださる神と題しまして、工藤先生にお願いいたします。
おはようございます。妻の声が大きくて申し訳ありません。声が大きい人なんですね。で、一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、聖なるお名前を心から賛美いたします。今日も御言葉を持って私たちを導き、一番良いところへとあなたが導いてくださることを感謝をいたします。どうかお一人お一人に主ご自身がお語りくださり、御霊様が心を照らしてくださいますようにとお願いをいたします。今日の御言葉によって私たちがどう歩むべきか教えられて、御霊様に導かれてふさわしい歩みをすることができるように助け導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。前回より創世記に入ってまいりました。 この世界の成り立ちということをご一緒に見ていっているところであります。前回はこの世界が存在する前に唯一確かな存在として誠の神様がまずおられたんだということを学びました。そしてこの世界というのは神様の言葉によって創造されたものであります。言葉による創造ということには目的と意思が込められているものでありました。それゆえこの世界そして私たち一人一人の存在には必ず目的と意味があるんだということを教えられたところであります。すべてのものは神様の御手のご支配の中にあり一つ一つが整えられ秩序をもって完成されていくこの神様の創造であります。今日の箇所では自然環境が作られていく様子が描かれていきます。自然環境の創造ということにもやはり明確な目的があります。それは最後に作られる私たち人間が住むことのできる環境これが備えられていくんだという目的であります。今日の説教では自然環境の成り立ちということを見てそこから私たちがいかにこの恵みの環境の中に住まわされているのかということそしてこれを備えてくださった神様の深い身思い神様の深い愛ということについてご一緒に見ていきたいと願っています。それでは早速、聖書に入っていきます。6節から8節をもう一度読みいたします。6節から8節まで。神は仰せられた。大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第2日。まずは大空の創造ということが言われています。2節で見ましたように初めの地というのは私たちが住めるような状態にはありませんでした。原始の地球っていうのがどういうのかなということを考えますと今のような大気が存在せず濃いガスが一面を覆っていたそういう状態であったと考えられているようなんですね。そこに大空が作られたと述べられています。大空というこの言葉は大きく広がった空間大きく広がった空間というそういう意味を持つ言葉であります。神様はここで私たちが住むことのできる大きな適切な空間を作ってくださいました。私たちが息をするための空気が存在しているこの空間そしてちょうど良い温度適切な湿度でちょうど良い気圧こういうようなことは私たちには当たり前のように思えるものですけれども考えてみるとこれは地球だけに与えられている特別な環境ということができます。7節を見ますと創世記の記者は大空の下にある水そして大空の上にある水という表現を用いているのが分かります。大空の下にある水つまり海のようなものに日光が当たると水は蒸発して上に昇っていくことになります。やがてその水は雲となりそして再び雨となって地に降り注ぐそのことによって地を潤していきます。上と下で見事な水の循環システムが備えられているんだなということが分かります。下の水そして上の水という表現はこのシステムをよく言い表しているなと感心するところであります。ここで通常神様が何かをお作りになった後には必ず神は何々を良しと見られたとそういう表現定型句が入ってくるはずなんです。しかし2日目の大空の創造にはその言葉が見当たりません。 それゆえこれは次の3日目に続く創造であると考えることができます。3日目は9節と10節に続いていきます。9節と10節をお読みします。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。ここでは全地を覆っていた海の水が集められて陸地が作られていっています。おそらく海底においては地殻変動が起こることで陸地が隆起してくることによって乾いたところが現れてきたということでしょう。だんだんと私たちが今住んでいるこの環境へと整えられていっているということがわかると思うんです。11節から13節ではさらに生活環境が整えられていきます。住むところが整えられた次は食べ物が与えられていきます。11節、神は仰せられた。地は植物を種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。種のできる草というのは、稲とか小麦とか、または他の野草類のようなものが考えられます。そして実を結ぶ果樹というのは、リンゴとかブドウとかそういう果物類のことでしょう。お肉がないなと思った方がいらっしゃるかもしれませんけれども、人間が肉を食べるようになるのは実は創世紀の9章以降なんですね。ノアの大洪水の後に肉食が始まることになっています。おそらくは洪水によって環境が激変したことと何か関係があるのかなと思っていますけれども、肉食が始まる様子については後日改めて学んでいく機会があると思います。人間の歯は32本ありますね。そのうち大半がこの臼歯だと言われています。奥歯の方ですね、臼歯。これは穀物をすりつぶすのに適している歯だと言われているんですね。で、肉を噛み切るための犬歯というのは、4本しかありません。今スーパーで売っている肉を食べるとですね、剣歯使わないですよね、柔らかいのでほとんど使わないんですけど、私以前に、平飼いの鶏をいただいて食べたことがあるんですね。で、普段売っているお肉は若鶏って言って、だいたい半年ぐらいかな、生後半年ぐらいのもので柔らかいんですけど、卵を産まなくなった鶏をいただいたので、おそらく2歳とか3歳になるんですね。でも肉がすごく硬い、そしてよく運動しているので、腱がねすごいんですよ。骨から肉が剥がれないんですね。それを食べるとやっぱりこの腱歯って必要なんだなっていうことを感じますね。その腱歯が人間には4本あります。そして野菜を噛み切るための門歯というこの前歯が8本あります。おそらくは穀物と野菜を中心として、そしてお肉が少しというのが私たちの体に合った食事なんだろうなということが分かります。このようにしてですね、世界の始まりの時に神様は私たちの食物として穀物、野菜、そして果物を作ってくださいました。そしてそこには種ができると言われています通りに、増えるものとして作ってくださった。食べるものがなくなることがないように神様はしてくださったということを表しています。ここにも私たちのための神様のご配慮ということを見て取ることができるのではないでしょうか。そして続いて天体の創造になります。14節と15節です。14節と15節、神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と年のための印となれ。 また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになる。するとそのようになった。これが第4日目の天体の創造であります。ところで少し話はそれますけれども、この第何日と言われている日にちというのはどういう一日のことを表しているのでしょうか。これには正統的なクリスチャンの中でもいくつかの解釈があります。大きく分けて3つ考えられています。1つ目はこの一日を時期通り24時間と考える立場。この場合世界の創造は1週間でなされたということになりますので、神様の特別な奇跡的な御業によってこの世界が作られたんだと考えることができます。2つ目の解釈は1日を非常に長い期間だと考える立場。何万年とか何億年と考える立場であります。この場合は神様が通常の自然の営みを用いてこの世界を創造されたと考えることが可能になってきます。最後の解釈は1日2日というのは時間のことではないんだと、何かの枠組みを表していること、または種の表現なものとようなものと、そのように考える立場があります。まあ、この3つのどれが正しいのかと確定するのは非常に難しいところでありますけれども、どの解釈を取ったとしてもここで言われている中心的な真理、神様が全被造物を支配して今日も神様が全被造物を創造して今日も支配しておられるという、この中心真理に影響することではないんです。さて第4日目に神様は太陽と月という天体を作りになられました。その目的は何かというと、日と年の印のためと言われています。つまり私たちの日常生活において大切になる暦と季節を定めるためだと言われているんです。そしてもう一つは地を照らすため、地を照らすことで明るさと温度を供給するように神様はしてくださったということなんです。昼があり夜があり、1週間があり1ヶ月があり1年がある、そして季節があることで私たちのこの日常生活は成り立っているということができます。昼は動く、そして夜は休むことで私たちのには体と心の休息が与えられています。これによって私たちは自分の限界というものを知ることができ、神様が私たちを生かしてくださっているんだ、神様から与えられているんだということを覚えることができるんです。そして日本は特に恵まれていることですけれども、この春夏秋冬の季節の移り変わり、このことによって自然の素晴らしさ、美しさを味わうことができるようにされています。特にこの北海道は雪が降りますので、本当にこの春には芽生えがあり、また新緑の季節がありますので、豊かな命を感じることができる特別に恵まれた地域だなと思うんです。この季節の変化から私たちは、自然をお作りになられた神様を覚えることができる、そして神様を褒めたたえることができるようになっているんです。7月からオルソン先生ご夫妻が協力宣教師として来てくださって交わりが与えられていることを本当に感謝しています。お二人はですね、登山とかハイキングが大好きですね。つい先日も大雪山に登ってこられたそうです。今ちょうど紅葉の、季節だと思うんですけれども、でお二人は自然の美しさの中にいるときに神様の御業、神様の存在というものを本当に強く感じられるんだそうです。そしてそれだけではなくて、私たちのためにこの自然を備えてくださったという神様の愛を受け取ることができるのだそうです。 私たちは日々さまざまなことを通して神様を覚えることができます。しかしその中でもこの私たちの常に周りにあるもの、いつもあるもの、自然環境や星空や土とか、またこの空気からでさえも神様の愛とご配慮を受け取ることができて感謝することができたら、これは本当に素晴らしいことだなと思うんですね。合わせて14節には定められた時々のためということが言われていました。定められた時々、私たちにとっては1週間に1度のこの主の日ということ、また年間の行事の中でのイースターやクリスマスということが定められていることによって、本当に信仰の助けとなるこの恵みの定めということができるんです。毎朝のデボーション、毎週の礼拝、毎年のクリスマスや行事、そういう私たちの暦というものはともすると退屈な繰り返しに感じられることがあるかもしれません。しかしその単調な繰り返しは私たちの信仰を成長させていくものであります。そしてその繰り返しの先にはやがては永遠の御国という完成への導きというものが込められているんです。暦というのは私たちの信仰の道しるべとして神様が備えてくださった定めであると、こういうことができるのではないでしょうか。それでは最後に生き物の創造を見ていきたいと思います。まず20節、神は仰せられた、水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。この20節には海の生き物と翼のある鳥が創造されたということが描かれています。そして続く24節ですね、24節、神は仰せられた、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。そうすると、そのようになった。這うものと言われているのは、おそらく爬虫類とか昆虫類のようなものだと考えられています。この家畜、這うもの、地の獣という分類の仕方ですね。これは明らかに生物学的な分類にはなっていないのは分かります。これは人間にとっての用途ですとか、人間にとっての関心に基づく分類になっているんだなということが分かります。ここからも創造の目的というのが、この人間が住むための環境づくりになっているんだということが見て取れるんです。生き物の創造で大切な言葉があります。それはこの種類ごとにという繰り返されている言葉であります。これは植物の創造でも繰り返し強調されていたことであります。種類ごとにということ、神様の創造の特徴というのは区別をすること、秩序を与えていくという創造であります。それに従って種がしっかりと分けられていく創造なんだとここでは教えられているんです。先日読んでいた本にこういうことが書かれていました。日本昆虫学会の会長を以前務めておられた京都大学の日高教授という方がこういうことを述べておられるんですね。種のプログラムがいかに確固たるものであるか、種のプログラムがいかに確固たるものであるかは研究によってますます明らかになってきたんだと。生物学では進化ばかりが強調されがちだが、それはむしろ間違っているようだと。我々は種の普遍性にこそ注目すべきだったのではないかと、このように言っているんですね。生物の間の種というものの壁が非常に高いんだということが分かってきたそうです。ここには神様を抜きにして、 自然の営みということだけで世界の成り立ちを説明しようということが、研究を重ねることでだんだんとやっぱ困難なことなんだなということが分かってきているというように感じられるんです。そしてもう一つ、この種類ごとにという言葉に表された大切な意味があります。それは動植物が多様性を持って作られているという事実であります。さまざまな種類の動物、また昆虫、植物、微生物がいてこの世界は成り立っているということなんですね。まあ、例えばミツバチは花の蜜を吸いますけれども、同時に受粉を助けるものであります。動物は草を食べることによって種が運ばれて新しい芽を出すことになります。また動物の排泄物が、いや、動物の排泄物とかまたは枯れ葉ですね、そういったものが微生物の餌となって良い土を作っていくんですね。そしてこの土を人間が耕し、種をまき、またそこには植物が成長していくと、まあ、ほんの一部のことなんですけれども、自然は互いに助け合って循環しているんだということが近年大変注目されています。生物多様性ということをよく聞きますね。また私たち人間というのは家畜によって本当に養われ、助けられてきた存在であります。ミルクからは牛乳、チーズ、ヨーグルトといった食べ物が取れる。毛からは衣服が作られてきた。そして馬は移動手段とされてきて、牛は畑を耕すトラクターの役目を果たしてきました。そして人は動物と心を通わせることによって癒しを得て生活を豊かなものにしてきたのではないでしょうか。多様な生き物すべてが支え合ってこの世界は成り立っている。そして私たちが生きることのできる環境がそこにも整えられているんだということがわかるんです。来週の箇所ですけれども、31節ではすべてのものが非常に良かったと言われているんですね。全てのものが非常に良い状態、それは一つ一つが良いということもあるんですけれども、多様性がぶつかり合わなく世界が調和された状態であるということを表しています。私たち一人一人の違いや個性がぶつかり合わない世界、想像できるでしょうか。ね、ぶつかり合うんですよね、私たちは。しかし神様のご支配のもとにあるなら、それがなされるんだということなんですね。私の恩師の水草先生という方が、10月に HBI サンデーで来てくださるんですけれども、この世界の多様性と調和ということを、おにぎりに例えて話しておられます。おにぎりというのは強く握りすぎるとお団子のようになってしまって、それはもうおにぎりではないんですね。お米の一粒一粒が引き立つように軽く握るのがおにぎりのコツなんですね。しかし一方弱すぎると今度はバラバラになってしまって、これまたおにぎりとは呼べないものになってしまうんです。このおにぎり職人のようにですね、神様だけが世界を正しく作ることができるということを表しているんです。私たちの罪の世界というのは多様性ばかりを強調して個人主義に陥ってしまうことがあります。かと思うと反対に統一性ばかりを強調すると一人一人が大切にされない全体主義的な社会になっていってしまうものであります。振り子のようにどちらかを繰り返している私たちの歴史ではないでしょうか。しかし神様の創造の秩序のうちに私たちが生きるなら、種類ごとに作られたものたちが完全に調和して生きることのできる見事の世界が生まれるということが教えられています。本日は 私たちが住むことのできる環境を神様が創造してくださったということをご一緒に見てまいりました。私たちの存在と生活がいかに神様によって支えられているのかということがわかると思います。また私たちのために豊かな恵みを備えてくださった神様の愛を強く覚えることのできるこの自然環境の創造ということでありました。しかしこのことは信仰の目を持って自然を見ていかなければわからないことであります。信仰者のうちの一人ダビデは次のように歌っているんです。詩編の19編の1節から4節、本日の週法に記載されています今週の御言葉になります。詩編の19編の1節から4節をお読みいたします。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず語りもせず、その声は聞こえない。しかしその攻防は全地に、その言葉は世界の果てまで届いたと。ダビデという人は神様によって作られた世界に信仰の目を向けたんです。そして肉の目や肉の耳では聞くことのできない神様の栄光の御業を聞き取っていった人だったんですね。ダビデの生涯というのは誠に試練の多いものでありました。時には命を狙われて荒野で生活をしたこともあります。また山々を越えて逃亡しなければならない時もありました。ダビデはそこで太陽や月や星々、また自然環境や動植物を見ることによって神様がこれら一切を作られたんだと、そして今日も全てをご支配されているんだということを思い出したのではないでしょうか。そして私たちのためにこの世界を備えてくださった神様の深い愛が今も注がれているんだということを覚えたのではないでしょうか。ダビデのように私たちの歩みもまたいつも順調であるとは限らないものであります。試練の中に置かれると神様を疑いたくなってしまうものであります。神様は本当に私を今も愛してくださっているんだろうかと、神様は本当に一切をご支配しておられるのかと、そもそも神様はいらっしゃるんだろうかと信仰が揺すばれる時があるものであります。しかしそういう時にも私たちのために備えられたこの世界自然環境を見ていくなら、変わることのない神様の愛というものを思い出していくことができるのではないでしょうか。そしてそれだけではなく、神様は罪に汚れた私たちのために愛する御子イエス・キリストさえも備えてくださった、そういうお方であります。イエス様を信じる私たちは神様の大切な子供とされ、かけがえのない家族の一員とされているんです。それで主はどんなことがあっても決して私たちを見捨てることはなさらないお方だということがわかるんです。どんな時でもどんなことにあったとしても信仰を持って神様の御業を仰ぎ見て、そしてその愛を覚えて感謝してふさわしく応答していく、今週1週間もそういう歩みを共になしていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。天地万物をお作りになられた私たちの天の父なる神様、今日は自然環境の創造ということに込められたあなたの愛を教えられたことを感謝いたします。苦しみやさまざまなことの中にあって視野が狭くなってしまうと神様の愛を疑ってしまうものであります。そういう時に私たちの周りにいつもあふれている恵みに目を向けて、恵みを数えることによって 必ず主は助けてくださると、あなたを信じていくこの歩みとさせてくださいますようにとお願いをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。